説教灯火を目指してメッセージをいただきます。松田牧師です。
雨の日曜日の朝となりました。こうして新しい週間をご一緒に迎えることができます恵みを感謝をいたします。皆様とご一緒に主の光のもとを歩んでいきたいと思います。そして主の光が照らす聖書の言葉によって照らされて歩みを進めていきたいと願っています。皆様は山に登られたことがおありになるでしょうか。今は中高年を中心としてまた登山がブームになっているそうです。思い起こしてみますと、私は学生時代に体育の授業がありまして、体育の授業で登山をいたしました。それからある教会学校の教師をしておりましたときに、教会学校で御岳山に登ったことがありました。楽しい思い出です。フリースクールのスタッフをしておりましたときには、栃木県の茶臼岳に行きました。一番上の子どもが2歳くらいでして、ちょうどその頃確か私は妊娠8ヶ月ぐらいで山の途中までなんかロープウェイかなんかで行ったんですけど、その後は歩いて、降りる時はそのまま降りて、まあ今考えると随分無茶をしたものだなと思うんですけれども、まあ、どれも楽しい愉快な経験でした。そして楽しい仲間と一緒に山に登って自然に触れて帰ってきた、そういう思い出です。日本にも古来山に神々が宿り、それを霊山や霊峰と呼ぶようになって、自然の中にそうした豊かな恵みを感謝して、また洪水や干ばつなどが起こらないようにと祈る、そういう宗教心が宿っていたと言われていますけれども、そうした山へ登るということがある種の修行のような形で受け継がれている側面もあると思います。聖書で山に登ると言いますと、それは神の御旨を聞くということです。山に登るということはリクレーションの一環であるとか、あるいは自然の恵みに感謝してそこに神を感じるというのとは違うんですね。山に登って神の御旨を聞く、そのことのために聖書の人々は山に登ります。旧約聖書に出てくるアブラハムという人は、イスラム教、ユダヤ教、キリスト教において信仰の父と呼ばれている人ですけれども、この人はやっと与えられた一人息子イサクを連れて、そしてモリアの山に登るようにと言われました。しかもそれは一人息子を捧げる、もしかすると一人息子の命がその時に失われてしまうかもしれない、そういう厳しい登山でした。その時に神の言葉を聞いて、息子の命ではなく代わりに備えた羊によって神への犠牲を捧げることができた、そのことで神は備えてくださるヤーウェイルエという信仰告白をアブラハムはすることになったのです。その後エジプトからイスラエルの民を脱出させる際の指導者であったモーセという人は、ホレブあるいはシナイ山で神から十戒を授けられます。ちょうど今日ご一緒に聞きました旧約聖書の箇所がその時の様子を記しています。主が私のもとに登りなさいと言われた。山に来てそこにいなさい。私は彼らを教えるために、教えを戒めを記した石の板をあなたに授けると言われたのです。山でモーセは十戒の石の板を授けられました。そしてエリアという預言者もホレブ山で人生のクライマックスを迎えます。エリアよ、ここで何をしているのかと尋ねられ、そしてエリアは、神よ、私はあなたに仕えてきました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨てて、 あなたの祭壇を壊して、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残り、そして私はこの山に来たのです。彼らは私の命を狙っています。そう山の上で告白しました。勝利者としてではなく、追われた者として行ったのが山の上でした。そしてゲッセマネでの祈りの場面もやはりイエス・キリストが登られたのは山でありました。聖書では実に山というのは神様の御旨を聞く場所であり、同時に人生のクライマックスを迎える場所です。皆さんがもし、日本経済新聞でも何新聞でもいいんですけれども、一欄にご自分の人生ということを紹介なさるとすると、どのようにご自分の生涯についてまとめられるでしょうか。そしてもし、私の人生のクライマックスはと聞かれたら、どの時をご自身の人生のクライマックスだと受け止めてそれを記されるでしょうか。私たちが想像するのはおそらく私たちの人生の中で最も多く人々に慕われ、あるいは大きな仕事をしているとき、そして多くのところで自分が求められていたとき、そのときを自分の人生のクライマックスと呼ぶのではないでしょうか。そして私たちは今、マルコによる福音書のクライマックスに差し掛かっています。マルコによる福音書のクライマックス、それは何だったかと言いますと、イエス・キリストがちょうど弟子たちに対して、周りの人たちは私のことを何だと言っているかと尋ねられたことでした。弟子たちは口々に答えました。周りの人々はあなたのことを洗礼者ヨハネだと言っています、あの預言者エリアの再来だと言っています。つまり多くの人々があなたのことを求め、あなたのことを評価し、あなたのところに癒しを求めてやってきています。パンを求めてやってきています。そういう人々がたくさんあなたの周りにはいます、そう言ったのです。その後に、ではあなた方はあなたの私のことを何というかと尋ねられました。ペテロは答えます。あなたはメシア、救い主です。そうです。しかしそのすぐ後でペテロは、主イエスが私は最初多くの宗教指導者たちによって苦しみを受け、十字架にかけられ、そして死んで葬られて復活することになっていると言われました。それを聞いたペテロはイエスを脇へお連れして、とんでもありませんとイエスのことを諌め始めたんです。イエスはそれを聞いてペテロに、引き下がれサタン、あなたは神のことではなく人のことを思っていると言われました。そして私に従いたいと思う者は誰でも自分の十字架を追って私に従ってきなさいと言われたのでした。それがマルコによる福音書のクライマックスのところです。そして私たちはその記事の後に今日の聖書の箇所に出会うことになります。人生のクライマックスというとき、私たちはまさしくペテロが答えたように、イエス・キリストがたくさんの人に必要とされていること、メシアだと崇められていることを受け取るのではないでしょうか。しかし主イエスが言われたクライマックスはそれだけではなかった。私の人生の中で一番苦しみに遭うとき、それをイエス・キリストはそのクライマックス、一番大切な時というふうにおっしゃったのです。多くの人に称賛されて迎え入れられている時ではなくて、最も苦しみに遭わなければならない時、最も多くの人々から見捨てられたようになって、そして人も神も自分から離れていかれたのかと思うような時、その時を人生の一番大切な時というふうに言われたのです。なぜでしょうか。今日の聖書の箇所はそのことを私たちに大切に伝えています。実は共感福音書といわれるマタイによる福音書、 マルコによる福音書、ルカによる福音書には必ずこの苦しみを受けて十字架につけられ、そして復活することになると言われたその受難の予告の後に今朝の聖書の箇所が続いています。今朝の聖書の箇所はどのようなことが記されているのかと言いますと、主イエスはペテロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られました。この三人を連れて山に登るというのは、この後ゲッセマネの園でイエス・キリストが十字架にかかられる前もこの三人を連れて山に登られたのです。そこでイエスの姿が変わられた。服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなったと書かれています。そしてそこではモーセとエリアがそれぞれ一人で山に登り、そこで神と出会ったという旧約聖書が伝えることを思い起こしていただろうと思います。モーセという人はどんな人だったのでしょう。モーセという人はイスラエルの人々をエジプトの奴隷状態から導き出した人です。エジプトで奴隷状態にあった人々はモーセという指導者によってエジプトから出ていったわけですけれども、しかしこのモーセはエジプトから脱出させた一人一人が荒野をさまよっていた時に、パンがない、肉鍋がないと言ってつぶやいたその人々をいつでも導かなければなりませんでした。そしてモーセによって人々は導かれていったのですけれども、そこには非常に大きな苦難が待ち受けていたのです。その中で与えられたのが十戒という神の言葉、神の掟でした。エリアという人はどうでしょう。エリアという人は細いか細い声を山の中で聞いた人でありました。エリアは預言者の中の最大の預言者と呼ばれていました。イスラエルの民が異教の神に祭儀を行う、礼拝をするということに走っていたときに、そこから立ち返らなければならないということを激しく語った人でもありました。イスラエルの人々がこの二人を特に山に登った人として思い起こすのには訳があります。モーセは律法を与えた人、そしてエリアは預言者として神の言葉を伝えた人でした。これらは全体を通じて神様の教えを私たちに伝えているからです。何より、イスラエルの人々がモーセとエリアを思い起こすのは、この二人によって神が自分たちを見捨てておられなかったということを思い起こすからです。人生のクライマックスで山に出会う、山で出会うことはそのことなんです。一番苦しい時に神は私のことを見捨ててはおられなかった、そこでこそ必要な言葉が備えられ、そこでこそどちらに進まなければならないかという指針が与えられた、そのことを伝えたのがモーセでありエリアでありました。ですからイエス・キリストは山に登られた時白い衣に、そこで変えられたと書かれています。白い衣と言いますのは普段の私たちの洋服とは違う栄光の姿ということです。弟子たちは確かに自分たちといつも一緒にいる主イエスがモーセやエリアに近い存在であるということをこの時垣間見たのだと思います。イエスの顔が太陽のように輝き、衣が光のように白くなりました。それは光に照らされた瞬間でした。普段のイエスはどうでしょう。白い衣ではなく普段着のイエスです。いつもは少しのパンでも分け合うことでユーモアを持って楽しい食卓へ変える方です。談笑しながら、 こんなにわずかなものでも神様が与えてくださっているのなら、私たちはなんと豊かに与えられていることだろう。旅空の下でみんなと笑顔で一緒に食事をする。そして失望している時に傍らに寄って、あなたも私の友だと言って手を差し出してくれる。シワの刻まれた深いその手を伸べて、あなたも神の子だと言いながら、触れてはならないと言われていた重い皮膚病の人のところに触れていく。そういうイエスの姿です。弟子たちはその姿をよく知っていました。寝食を共にしていたからです。しかし、今見ているのはそういう姿とは全く違う姿でした。私たちは、招待という言葉をあまりいい意味で用いることはないように思います。例えば何か正体を知ったというふうに言うと、テレビ番組などでも本当は腹黒い人だったのにいい人のを装っていたという時に何かを暴露する。そういう時にこの人の正体見たりという時に正体という言葉を使うのではないでしょうか。しかし山に一緒に登ったペテロ、ヨハネ、ヤコブにとってはそうではありませんでした。いつも私たちと一緒にいるあの愉快な、そして時に激しく弱い人たちのために怒りをあらわにするあのイエスは、普段着のイエスは、こうして白い衣に変えられる、まさしく救い主であられるのだということを、この惨状で知ることになったのです。そしてそれはイエスの正体を知った時に、深く失望するのではなくて、いつも見ているものがここにつながっているんだという日常生活の中にある豊かさ、共にいることの楽しさはなぜなのかということを知るきっかけになった。ああそうなのか、イエス・キリストと共にあるということをなぜ私たちがいつも楽しいと感じるのか、いつもこの人は必ず裏切ることがないと信頼することができるのか、それはこの方がこういう栄光の姿をしておられるからだ、神の子としての姿を持っておられるからだということを、今ここでペテロもヤコブもそしてヨハネも知ることができた。主イエスの正体に触れることができたのです。このことをマルコによる福音書はクライマックスだと捉えました。そしてそれは十字架と復活の出来事を予告していると捉えたのです。主イエスの生涯のクライマックスは、苦しみを受け十字架にかけられたという出来事だけではない。そうではなくて、その後に神が起こされる、復活させられるというところにそのクライマックスがある。ということを今私たちはこの惨状の栄光の姿であらかじめ見させていただいているのだ。マルコによる福音書はこの福音書の一番真ん中のところでそれを伝えているのです。ちょうど私たちは今マルコによる福音書を読むという登山を続けている。そしてその一番真ん中のところにこの受難復活の予告があって、そして16章まで今度は十字架と復活に向けて山を降りていくように福音書を読んでいきます。人生のクライマックス、それは主イエスが私たちの十字架ということを背負って歩まれたということでした。ペテロは十字架なしの救いということを考えていました。あの癒しの技、共にいてくださることの楽しさがこのまま広がっていけば神の国はやってくると思っていたからです。しかしそうではありませんでした。私たちの罪は神から引き離していく力は主イエスを十字架へと向き合わせていたからです。都合の悪いことが起こると人にそのことを負わせて自分はそこから逃げ出していくような弱さ、醜さというものを主イエスの周りの人々は担っていました。それだけではありません。私たちもまたそうした弱さを担っています。 そのことによって神の義を貫こうとしたときに、人に罪を定めるのではなくて、神はご自身の一人子を十字架にかけるという形で、私たちを救われ、また愛の道へと導いてくださいました。しかしそれだけではありませんでした。主イエスはその後、神によって起こされる、復活させられるということにおいて、神はその十字架の技を決して無駄にはなさらなかった。私たちにとってなくてはならないものとしてくださったのだと思います。私のよく存じ上げているある方が、長い弓道生活を経て受洗に至られ、そしてご自身がこの復活ということを自分自身が非常に身近なものと感じたある体験を語ってくださいました。その女性は弁護士の仕事をしておられるのですけれども、子どもたちの虐待の問題に関わっています。子どもたちが親やさまざまな大人から虐待を受けて亡くなっていく、その現場に立ち会ったり、あるいはその後にさまざまな検証をしていく、そういう仕事に携わっています。それだけではなくて、そのためのシェルターを運営しています。子どもたちが大人やさまざまな形で暴力を受けたときに、そこに駆け込んで、そして救いを求めることができる、そういう場所をシェルター、隠れ場と言います。その運営をしています。その一人の女性が、ご自身が受洗をした時のことを語ってくださいました。私は学生時代から長い間キリスト教聖書の学びをしていました。でも復活ということが私にはどうしてもわからなかった。自分の身近なものとして考えたり信じたりすることができなかった。でも私は子供たちの不条理な死に接して復活ということを何よりも切実に信じるようになりました。この子供たちはもしかすると誰からも温かい手で抱かれた経験はないかもしれない。どうしてこういう形で地上の生を与えられたのだろうか。そのことについてどれほど考えても自分自身では答えを導き出すことができなかった。その時に改めて私が示されたのは、イエス・キリストがこの子供と一緒に苦しんでいてくださった。十字架上でその苦しみを担ってくださった。そしてその苦しみは無駄に終わったのではなくて、今神がその身腕の中にこの子供を抱いてくださっている。生まれてきて初めて抱かれているのが神の身腕であったとしても、この子供は神の身腕の中に抱かれている。そのことをはっきりと信じることができるようになったとき、私は復活ということを信じることができましたと伝えてくださったのです。私はこの洗礼を受けたときの証を伺ったときのことをとてもはっきりと覚えています。そして私も復活の信仰というものはそうしたものだろうと思うのです。私たちは必ずしも地上の生を生きてきたときに感謝の生を送っていたら、例えば死を迎えたときに納得できるような生ばかりではないかもしれない。不条理に。なぜこういう形で亡くなっていたのだろうかという、その問いを持ったまま死んでいくということもあるかもしれません。歴史の中で正義のために力を尽くし、真実を語ろうとして不条理の死を死んでいった人たちは、私たちが名を挙げるまでもなくたくさんおられます。そうした方々は自分自身が神のために、また弱くされている人々のために自分の知恵と力を尽くされたでしょう。でも死を迎えた時にそのことが評価されて感謝されて死んでいったのかというと、必ずしもそうではない場合もあったと思います。いえ、むしろ人々から見捨てられ、 人々から指を刺されたりして死んでいたという方も多くありました。いえ、十字架上のイエス・キリストはまさしくそういう死に方をされた一人であった。なぜ神は見捨てられるのだろうか、人は見捨てるのだろうかという問いとともに、我が神我が神なぜ私を見捨てられるのですかという詩篇の詩人の言葉とともに十字架の上で亡くなっていった方でした。しかしその主イエスの死を神は最も尊いものとされた。そこで流された血を無駄にはなさらなかった。その死を罪の親石として、一粒の麦として豊かに用いられる、それが神のなさった復活の技でありました。そのことを私たちは人生のクライマックスと言います。私たちの歩みの中で最も厳しい側面を歩まされているときに、私たちはこの本当に大切な場面を、神が共にいてくださること、決してお見捨てにはならないこと、あのモーセやエリアに対して神の言葉を与えられたように、この私の人生の道のりの中にも必要な言葉を与えてくださる、そしてどのように死を迎えたとしても、その神の御腕の中に私を抱いてくださる、子供たちを召してくださったその神様が最初に御腕に抱いてくださったように、この私の人生をも抱いてくださる、その約束とその励ましのもとに、私たちは自分の人生の最も厳しい場所、人生の中で私たちが試練と呼ぶ場所を通り越させていただくことができるのではないでしょうか。アブラハムにとってそれは、子供を捧げなければならないかもしれない、自分よりも先に子供を天に送らなければならないという厳しい場所でした。そのような中を彼は山を登っていかなければならなかった。そこにあったのは神様の言葉です。神が備えてくださった言葉の中で示されていった出来事でした。モーセもエリアも山の上で出会った神の言葉によって導かれていきました。そのことによって、モーセはモーセに、エリアはエリアになったのです。山に登ること、人生のクライマックスを迎えようとすること、それは私たちにとってとても素晴らしい側面もあります。しかし同時に、もしかすると新聞の一欄に私が決して書かない、そのことが私たちにとって人生のクライマックス、いえ神の前におけるクライマックスになる出来事なのかもしれません。しかしそのことを神は必ず復活のその身腕を持って良きものへと変えてくださる、神がなくてはならぬものへと変えてくださる、そのことを私たちは信頼を持って歩ませていただきたいと思います。そのことに信頼するからこそ、私たちは人の評価だけではなくて、なくてはならぬときに神の言葉を伝えます。正義は何かということを伝えます。平和の言葉を伝えます。対立のあるときに和解に生きようと伝えます。そのときに理解されなくても、かの日に神がそのことをなくてはならぬこととして立ててくださることを信じるからです。私たちの一日一日の日常的な歩みはまるで普段着の生活です。しかしその中にも、私たちは主イエスがあの衣が白く変えられていったように、神様の復活の印をこの時もいただいている、栄光の姿をこの時も与えられていることに目を留めさせていただきたいと思います。日曜日はそうした私たちの新しい一日です。主の日に、私たちの日常の生活がその神の豊かな祝福と栄光につながっていることを知らされて、またこの日常の生活へ戻ってまいりましょう。山を降りて、私たちの場所へ、それぞれのところへ、そして 私たちに与えられている務めを担わせていただきたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、あなたが私たちに山へ登りなさいと言われるとき、それは私たちがどうしてもあなたの言葉が必要なときです。どちらへ進むべきなのか、その方向を示されるとき、私たちは山で、私たちの人生の山であなたと出会います。あなたはその時なくてはならぬものを示してくださり、私たちの歩みの中に光を与えてくださいます。それは私たちにとって聖書を通じ、礼拝を通じ、人々との交わりの中で与えられる糧でもあります。主よ、どうぞその光を私たちに与えてください。その灯火を目指して歩むものとさせてください。そしてどうぞこの一週間もその灯火の光の中で私たちが毎日の生活を大切に送ることができますように。私たちは今社会のさまざまな課題の中に身を置いています。平和を求め、あなたが求めておられている神の国を述べ伝えていくために必要な選択をなさしめてください。そしてどうぞ私たちの隣人とともにあなたの恵みを分かち合っていくことができますように。感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。